Good morning, everyone.
Good morning. おはようございます。
It's Sunday.
日曜日。
And what a week it has been for us.
ああ、なんという週間だったことでしょう。
And we've been so many places.
いろんなとこ行きました、先週。
Met people.
いろんな人に会いました。
Spoke to people on the phone.
電話でもいろいろな人と話しました。
And it just seems like everything's just so busy, it's hard to actually take it all in.
あんまりいろんなことがあるものですから、それをゆっくり考える時間もなかったです。
And then the Lord just brings some snow.
そして主は雪を運びましたね。
And as I went out to go down to buy some bread this morning,
今朝パンを買いに朝早く、店の方に歩いていきました。
And the snow was everywhere on the ground.
雪は道路のあちこちに残ってました。
It was just a peace there.
もうすごい平和を感じました。平安を感じました。
And all that rush to get everything done.
それから、教会があるので準備に慌てました。
God was just saying, just stop and look what I'm doing.
でも主は言われました。慌ててはいけない。自分が主が私で私が何をしているか見なさいとおっしゃいました。
The Lord paints beautiful pictures with the snow.
主は雪を使って実に美しい絵を描かれていました。
And he is the great artist.
主が芸術家なんです。
Now, if you have your Bibles with you today, please turn to Galatians chapter 4 verses 28 to 31.
Galatians 4:28-31.
Chapter 4.Now you brothers, like Isaac, are children of promise.
ところで、兄弟たち、あなた方はイサクの場合のように約束の子です。
At that time, the son born in the ordinary way persecuted the son born by the power of the Spirit. It is the same now.
けれどもあの時、肉によって生まれたものが霊によって生まれたものを迫害したように、今も同じようなことが行われています。
But what does the scripture say? Get rid of the slave woman and her son, for the slave woman's sons will never share in the inheritance with the free woman's son.
しかし、聖書に何と書いてありますか？女奴隷とその子を追い出せ。女奴隷から生まれた子は、断じて自由な身の女から生まれた子と一緒に相続人になってはならないからであると書いてあります。
Therefore, brothers, we are not children of the slave woman, but of the free woman.
要するに、兄弟たち、私たちは女奴隷の子ではなく、自由な身の女から生まれた子なのです。
The title of today's message is The Struggle Between the Spirit and the Flesh.
今日のメッセージのタイトルは霊と肉の戦いです。
As we go through our walk with God, we are in a struggle between the spiritual things and the fleshly things.
兄弟姉妹の皆さん、私たちが神様をフォローすることを選ぶとき、必ず霊と肉の戦いの中に入っていきます。
The spiritual are the things that we do when we follow the leading of the Holy Spirit. That is doing the things that God truly desires.
ここで言う霊とは、神様の御心を行うように私たちを導いてくれる聖霊のことなんです。
The fleshly things are when we do things of our own desires or out of human wisdom.
肉というのは自分の心の満足のためにすることを言います。
And this struggle is both an internal struggle and an external struggle.
この肉と霊の戦いは心の内、外、両方で起こります。
Internally, we face this struggle daily as we battle in our mind to choose between doing the right things that God truly desires us to do or following our own selfish self-interest.
実は心の内で起こる戦いというのは神様の御心を行うことを選ぶとき、それは自分の満足のためではないですよ。神様の御心を行うことを選ぶとき、いつも毎日のようにいつも生じるんです。
Externally, we have a struggle as well against Satan, and maybe it's not Satan himself directly, but often his servants, which can be either demons that influence us supernaturally, or it could be through humans that are under the influence of Satan that try to attack us.
それに対して心の外で起こる戦い、肉と霊の戦いというのは外から攻撃を受けることで悪魔や悪霊があなたに挑んでくる働き、それとの戦いなんです。
And it's something that we need to grow into and to learn as we mature as Christians. We need to learn how to overcome the flesh and live in the Spirit's leading.
私たちは主イエスを信じる者として常にこの戦いの中にあるものなんです。ですから、どのようにして肉に勝ち、霊の中を生きていくのかを学ぶことがとても大切になります。
So there are four things from these verses today that we can learn that help us live in the Spirit and overcome the fleshly desires.
今日の、ガラテヤ人の御言葉の中からこの霊と肉の戦い を助けてくれる4つのこと、ポイントを見ることができます。
Firstly, be assured of your position.
その一つ、自分がいる場所を確信するということです。
In verse 28 it says, Now you brothers, like Isaac, are children of promise.
28節に、ところで兄弟たち、あなた方はイサクの場合のように約束の子ですとありましたね。
When we are in Christ, we have been brought through His blood, and we have become children of promise.
この意味は、イエス様を信じる者は、そのイエス様の流された血を通して、約束の子になるということなんです。
God's word makes it clear that this promise is secure. Have assurance, brothers and sisters.That you are a child of God and His promises.
あなたがイエス様の子であるという約束の子であるということは御言葉の中ではっきりと神様が述べてくださっています。これが神様の約束です。
And being a child of God is just such a joyful place to be in, and often It takes us to actually see children to actually realize what it's like to be a child of God.
あなたは神様の家族ですから、神様があなたの面倒を見てくださいます。何も心配することなく、神様の約束の子供としてあなたのいる場所にあって安心して生活してください。
On Monday morning,We went and sat in a class at Megumi.
実は先週の月曜日、私たちはめぐみ幼稚園で聖書の勉強とお祈りを見せていただきました。
And it was such, I saw such a beautiful picture of that simple childlike faith in God as the children prayed and sang praise to the Lord.
そこで私たちが見た美しい光景は、子供たちの無邪気で純粋な信仰そのものでした。
And then I just thought, this is what the kingdom of heaven is like.
私はそこにいる間、天の御国はこのような場所だと思いました。
Where we have that simple joy and peace from totally trusting God, just like children put their trust in their parents.
まさに喜びと平安に満ちた場所で、神を信じ、両親を信じる子供たちの姿でした。
Now some people take the meaning of being a child of God as something that makes them proud and almost arrogant that they think they're above others in the world.
子供のような信仰ということで、誤解をしている人たちもいますよね。高ぶってしまったり、自慢したりしている人はそれではありません。
But that's not how it should be. We should be truly humbled by the work that Christ did, paying for us with his blood to bring us into his family.
子供のような信仰とは、イエス様の前にへり下って、そして神様の家族の中へイエス様によって入れられる、入れてもらう。ということなんです。
Let's turn now to Ephesians chapter 2 verses 12 to 13. Ephesians chapter 2 verses 12 to 13.
では、エペソへの手紙2章12節13節を開けてください。エペソへの手紙2章12節13節。
Remember,At that time, you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of promise, without hope and without God in the world.
またその頃は、キリストと関わりなく、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていました。
But now in Christ, you who were once far away have been brought near through the blood of Christ.
しかし、あなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいて、キリストの血によって近いものとなったのです。
Isn't that wonderful? We who were far off have been brought near to God.
皆さん、なんと素晴らしいことと思いますか？私たちは以前は遠く離れていたんですよ、神様から。でも、キリストの血によって近く、近づいたんです。
When you go out into the world and you do whatever work you are doing in the world,And when it gets tough, just remember, He has brought you near to Him. He is with you.
いくら遠いところに行かれても、皆さん、遠いところで働かないといけなくなっても、あなたはキリストの血によって神に近いものとなっているんです。近いものであるんです。
Be encouraged. Have assurance in Him. He has brought you.Bought you at a great price.
私は確信を持ってあなたを励ましたいと思います。つまり、神様はあなたを得るためにとても高いお金を払われたんです。神様にとってあなたはとても高価なもので尊いものなんです。
You are so precious to God.
神様にとってあなたはとても尊いものなんです。
If he seems far away, or you don't even yet know him, come to him today.
もしあなたが 神様からは遠く離れていて、そしてまだ神様を信じていらっしゃらないのであれば、どうか今日近づいてください。
He will answer you if you truly seek him with all your heart.
神様は神様を心から求めている者たちに答えてくださる方です。
The second thing we can learn about the struggle between the spirit and the flesh is we will face opposition.
それから2番目に、霊と肉の戦いで、私たちが、学ばなければならないことは、私たちは反対するものに出会うということです。
In verse 29 we read, at theThat time, the son born in the ordinary way, that is, in the flesh, persecuted the son born by the power of the spirit. It is the same now.
29節に、けれどもあの時、肉によって生まれた者が、霊によって生まれた者を迫害したように、今も同じようなことが行われていますとありましたよね。
When we are working in the power of the Holy Spirit and our lives are controlled by the Spirit, we will be misunderstood by those who live in the flesh, in the natural.
これを覚えていてください。私たちが聖霊に導かれて生きていくとき、肉によって生きている人々からは理解されないんです。
And this misunderstanding can lead to us being mistreated or opposed or even persecuted by those living in the flesh.
そして、肉によって生きている人々の持つ誤解が、しばしば私たちを存在に扱ったり、反対したり、迫害したりすることになるんです。
Those living in the fleshly, that is the natural or the worldly wisdom,think that the way of the Spirit is illogical and even disconcerting and challenging to their thinking.
なぜなら、肉によるところの生まれつきのこの世の知恵には、この世の知恵というものには、聖霊というものが非論理的で、どうしても理解できず、挑戦的になってしまうものだからです。
And as they see those living in the Spirit and they get challenged by it,It will start to make them uncomfortable, and they may react in either by it. In a good case, it will change them, but in a bad way, they will start to fight against those living in the spirit.
肉によって生きている人々にとっては、聖霊に導かれて生きている人を見るとき、不愉快に思うものなんです。ですから、どうしてもその不愉快な気持ちが、当惑に変わり、挑戦的な態度に変わっていくんです。
When we start living out, walking in the Spirit, we are going to make some people uncomfortable.
ですから、霊の中、を歩いていくとき、イエス様の聖霊の中を歩いていくとき、どうしてもそれを理解できない人たちを、不愉快にさせることはあるんです。起こってくるんです。
2 Timothy 3 verses 10 to 13。
では、テモテへの手紙第2、3章10節から13節を見てください。第2テモテ3章10節から13節。
You, however, know about all my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance.
しかしあなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐、
persecutions, suffering, what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra, the persecutions I endured.
また、アンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難も知っています。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。
Yet the Lord rescued me from all of them. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted.
確かに、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。
While evil men and imposters will go from bad to worse, deceiving and being deceived.
しかし、悪人や詐欺師たちは騙したり騙されたりしながらますます悪に落ちていくのです。
As God's people, at times we will face persecutions. This is something that the Bible makes very clear.
聖書には私たちが神様のために生きようとすればある種の迫害に遭うことをはっきりと表していますよ。
At the same time, God loves us and He will never let us go through something that we cannot bear.
けれども同時に神様は私たちをとても愛され、私たちが耐えられないものは決して負わされないんです。
He will also give us the strength to endure all things.
神様は私たちに力を与えてくださり、私たちが乗り越えられるようにしてくださいます。
And actually, we should be glad when persecutions come, because it means we've upset the devil.
迫害にあったときは皆さん喜ぶべきなんです。なぜなら、私たちが迫害に遭うということは、私たちは神様と生きているということであり、悪霊を混乱させているということなんです。
Amen.
Amen.
Thirdly,Separate yourselves unto God.
では三つ目、神様の清さを追い求める。
In verse 30 it says, Get rid of the slave woman and her son.
三十節に女奴隷とその子を追い出せとありましたよね。
Sometimes staying the course with God and overcoming the fleshlyrequires separation from the things that have us in bondage.
これはどういうことかというと、束縛なんです。私たちが神様と共にいる道にいたいと思えば、束縛の道から、自分を切り離さなければならないんです。
These things that have us in bondage could be sinful habits.
この束縛の意味は、罪深い習慣です。
It could be following the religions and the traditions of man.
または人の作った宗教とか伝統をフォローするということです。
It could be just things in our lifestyle which are unholy.
または清くない生活のスタイルです。
When we come to God, we need to separate us from those things that hold us in bondage and be holy unto God.
神様に近づくということはこれらから離れるということなんです。これらの束縛から離れるということなんです。
God has given us freedom. Don't be held bondage by anything that's against God.
神様が与えてくださっているものは自由なんです。私たちが束縛につながり続けるわけはないはずなんです。
Hebrews 12 verse 1.
ヘブル人への手紙12章1節。ヘブル人への手紙12章1節。
Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, Let us throw off everything that hinders us and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us.
こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。
The Christian life is like running a very long marathon.
クリスチャンの人生とはマラソンを走るようなものです。
And actually yesterday I was with a friend who has run a 300 kilometer marathon.
昨日私は私の友達と会いました。彼は300キロマラソンに挑戦する人です。
And do you think that he could run that marathon with a heavy backpack on?
300キロというマラソンを走るのに重いバックパックを背負って走れるわけはないですね。走るとは思いませんね。
And weight and weights tied to his shoes. Heavy weights tied to his shoes.
重い靴を、重い靴を履いて走るわけはないですよね。
I don't think he could finish it with that.
もしそうしたら300キロのマラソンは完走できないでしょう。
No, you want to be carrying as little weight as possible when you're running a marathon.
マラソンを走るときにはできるだけ軽いものを身につけるでしょう。
It's the same in our Christian lives.
クリスチャンの人生もそうなんです。それなんです。
Anything that is sinful, that is from the fleshly, becomes a weight and weighs us down.
肉によるものが重い荷物になるんです。
Let's not be tied down by things. Let's run in freedom.
ですから、重い荷物を持って走るのではなく、自由の中を走るんですよ。
Separate ourselves unto God.
つまり、神の清さを求めるんです。
And live for Him. Amen.
そして彼の神様の自分を引っ張るものから離れ神様へ近づくんです。アーメン。
Number four. Live in liberty.
では最後に4番目、自由の中を生きるです。
Verse 31 says, Therefore, brothers, we are not children of the slave woman, but of the free woman.
31節に、要するに兄弟たち、私たちは女奴隷の子ではなく、自由な身の女から生まれた子なのです、とあります。
We are free.
皆さん、私たちは自由なんです。
That should make us happy.
ということは私たちはハッピー、幸せであるということなんですよ。
But sometimes I see so many people coming to church like they're going to God's funeral.
なのにどうしてたくさんのクリスチャンはまるで神様のお葬式にでも行くかのように教会へ足を運ぶんでしょうかね。
They're all serious about everything.
なんでそんなに難しく考えるんでしょう。
And there's no joy in their lives.
なんで喜びがないんでしょう。
They don't realize the freedom.
なぜなら自由を悟っていないからですよ。
Brothers and sisters, let's realize this freedom that the Spirit has for us.
兄弟姉妹の皆さん、御霊によって与えられている自由を悟ってください。
Start to come into that life.
そして人生を歩くんですよ。
Say to one another, we are free.
じゃあみんなで声に出して言いましょう。 We are free.
Amen.
Amen.
2 Corinthians.
最後の御言葉、コリント人への手紙第2コリント。
Chapter 3, verse 17.
3章17節です。
Now the Lord is the Spirit, And where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。
That's it. Where His Spirit is, there is freedom.
主の御霊のあるところに自由があるって書いてありますよ。
And if you don't know that freedom, today be filled with the Spirit.
もし真の自由を知らまだ知ってらっしゃらないのであれば、主の御霊の中を歩くんです。
God promises to give the Holy Spirit to all who ask Him.
主に聖霊をお願いいただくんです。
Then you will know true freedom.
そして人生を聖霊で満たしたときに真の自由を知りますよ。
As you walk in the Spirit.
御霊の中を歩くとき。
アーメン。
アーメン。